今まで二つの手について、すなわち神のために対する敵対、そして二番目は神のための荒野への道について考えてまいりましたが、今度は第三番目の点、すなわち神のための守りについて考えてみたいと思います。もう一回中二章の中五節から中七節までお読みいたします。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし血は女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を保っている者たちと戦おうとして出て行ったとあります。もうすでに創世記三章の中五節には女の末と蛇の末との間の戦いについて書いてあります。お読みいたします。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕く、お前は彼の格闘に噛みつくとあります。この女の末と蛇の末との間の戦いはさらに続くのです。確かに十字架において悪魔はイエスのかかとに噛みついたのです。これはイエス様が命を捧げ、これによって悪魔の頭が砕かれたことを意味しているのであります。すなわち勝利は勝ち取られました。しかしその宣告は後になって初めて下されるのです。その時まで悪魔は全人類を偽り者、また殺人者として迫害するのです。しかし悪魔の主な攻撃の目標はイスラエルの残りの者たちに向けられるのです。理由は悪魔である。理由は女を迫害します。理由と女とは比べ物にならないのです。理由の方がはるかに供養欲であるからです。水の流れを通してイスラエルの者たちは押し流されそうとなります。この流れは何を意味しているのでありましょうか。これは血と涙の海を意味しているのでありましょうか。これは武器を持ってくる大きな軍勢を意味しているのでありましょうか。イサヤ書8章7節8節に次のように書いてあります。それゆえ見よ、主はあの強く水かさの多いユーフラテス川の水、アシリアの王とそのすべての栄光を彼らの上にあふれさせる。それはすべての運河にあふれ、すべての包みを越え、ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達する。イマヌエル、その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がるとあります。またエレミヤ記4章7章の2節に、主はこう仰せられる、見よ、北から水が昇ってきて溢れる流れとなり、地とそれを満ちる者、町とその住民とに溢れかかる。人々は泣き叫び、地の住民は皆泣きわめくと あります。まあ、これはイスラエルを滅ぼそうとしている大きな力を持つアシリアの王を意味しているのです。明らかにこの流れとはこのような外側からの攻撃のみではなく内面的な誘惑をも意味しているのであります。詩編の作者はその42編の7節にあなたの大敵のとどろきに淵が淵を呼び起こしあなたの波あなたの大波は皆私の上を越えていきました。18章4節死の綱は私を取り巻く滅びの川は私を恐れさせた。32編6節それゆえ聖徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる愛に誠に大水の濁流も彼のところに届きません。124編の4節その時大水は私たちを押し流し流れは私たちを越えていったであろう。イサヤ書43章2節あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず炎はあなたに燃えつかないとあります。主イエス様は命の水の川を出されますが悪魔である竜は死の水の川を流れ出されるのです。この流れとは明らかに間違った教えでありユダヤ人に対する憎しみなのです。悪魔は全世界を反ユダヤ的に流せるのであります。これはイスラエルにとっては大変な苦難の時代となることでありましょう。ちょうどノアが洪水から救い出されたようにイスラエルの民も終わりの時代のこの洪水の中から救い出されることでありましょう。この世の君である悪魔には大きな力が与えられており、この力をもって悪魔はイスラエルの者たちを滅ぼそうとしているんです。海の理由が追跡をしてもそれは岸までのことであってそれ以上は水を吐き出すこと以上に出ることができないのと同じように終わりの時代の理由についても同じことが起こりおるのです。私たちはその時代に主なる神がどのような守りを与えられるかは知ることができません。しかし血が淵を開いて水を飲み込むと書いてあるようにこれがその時の救いとなるのです。かつてコラの子たちは血の中に飲み込まれたのです。同じように反キリストの軍勢もこのようにして裁きの竜巻によって飲み込まれることでありましょう。あるいは次のようなことも起こりうることでしょう。多くの国々からイスラエルは攻撃されます。その危険の最中に攻撃を加えている国に地国が攻められているという知らせが入るかもしれません。そしてその攻撃が中断されるかもしれません。かつてダビデを殺そうとしたサウルも同じことを経験したのです。ダビデは捕らわれそして殺されそうになっていたのです。その時サウルに自分の国が攻められているという知らせが来たのです。そこでサウルはダビデの攻撃を中断して自分の敵と戦うために国へと引き返したのであります。将来においてどのようにそのことが行われるかということは 大して重要なことではありません。主なる神が理由の前に守りをなし、体を保護することは間違いのないことです。エデンの園においては、悪魔が女を誘うことに成功したのであります。しかし終わりの時代には女が悪魔に打ち勝つのでありましょう。理由のあらゆる攻撃は無益です。なぜならば主なる神は体を守られるからです。新命記三章二章七節に、主は荒野で獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱く、世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られたとあります。